第4課10月19日から10月26日メシアなるキリストの証人たち10月19日安息日午後暗唱聖句イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ヨハネ 3-3 新共同訳イエスは答えて言われた。よくよくあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。ヨハネ 3-3 口語訳今週の聖句ヨハネ 1-19 から23イザヤ書 40-1 から5ヨハネ 1-29 から37ローマ 5-6 ヨハネ 1-35 から39ヨハネ 1-43 から51ヨハネ 3-1 から21今週のテーマこれまでにイエスははっきり言っておく。信じる者は永遠の命を得ている。ヨハネ 6-47 などご自分について主張してこられましたが疑問の余地なくそれらの主張を裏付ける強力な聖書的証拠を人々に提供されました。しかし、それだけではありません。イエスは水をブドウ酒に変え、わずかなパンで何千人もの人を養い、王の役人の息子を癒し、ベトザタの池で男の健康を回復し、生まれつき目の見えない人に視力を与え、ラザラを死者の中から復活させられました。ヨハネは様々な機会に様々な人、ユダヤ人、異邦人、富める人、貧しい人、男、女、支配者、庶民、教養のある人、教養のない人に、イエスが何者であるかを証しするように呼びかけています。ヨハネは、父なる神ご自身の証や聖書さえも指し示していますが、それらすべてがイエスの正体を証言しているのです。今週はバプテスマのヨハネの力強い証から始まり、他の証人たち、アンデレとシモン・ペトロ、フィリポとナタナエル、そして最も意外な証人であるファリサイ人ニコデモも登場します。しかし、ヨハネ 1-35、1-40 でアンデレと一緒にいる。もう一人の証人は影に隠れています。その証人とはヨハネ自身です。10月20日日曜日バプテスマのヨハネの証先週の研究で説明したようにヨハネによる福音書は天地創造以前の永遠の昔から存在される言葉イエス・キリストで始まっていますしかしその同じ助言の中に、バプテスマのヨハネが イエスの証人として登場します。当時のユダヤ人の中には二人のメシア、祭司なるメシアと王なるメシアを待望する人たちがいました。ヨハネはバプテスマのヨハネがこれらのメシアの一人であると主張したのではなく、むしろ唯一の真のメシアの証人であったと明確に教えています。問い1、ヨハネ1の19から23を読んでください。バプテスマのヨハネは自分の働きと使命をどのように説明しましたか。宗教指導者たちは祭司やレビ人を使わし、ヨハネが何者であるかを尋ねさせました。ユダヤではメシアへの期待が高まっていたため、バプテスマのヨハネがその期待と自分の関係を明らかにすることは重要でした。彼は光ではなく光を明かしし、メシアの到来を準備するために神から使わされました。ヨハネ1の6から8。ですから彼は可能な限り明白に答えて、私はメシアではない。ヨハネ1の20と言いました。また、ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、キリストは聖霊によってバプテスマをお授けになります。ヨハネ 1-26-1-33。 ヨハネはイエスの履物の紐を解く資格もありません。ヨハネ 1-27。 キリストはヨハネより勝っておられました。なぜなら、彼がヨハネより先におられたからです。ヨハネ 1-30。 イエスは神の子であり、ヨハネは彼を指し示したに過ぎませんでした。ヨハネ 1-34。 問い2。イザヤ書40の1から5とヨハネ1の23を読んでください。ヨハネはこれらの聖句をどのように用いていますか。わだちや岩だらけの道があった時代には、王が通る道の表面を平らにし、急な曲がり角を取り除くために、王より先にしもべたちが使わされることがありました。そのように、ヨハネは預言の成就としてイエスのために人々の心を整えるためにやってきました。アドベンチストはバプテスマのヨハネと同じ働きをいかに行うべきですか。10月21日月曜日、神の子羊。ユダヤ人は自分たちをローマから解放してくれるメシアを待望していました。ヨハネによる福音書の目的は、メシアに対する彼らの理解を変え、来たるべき王に関する預言の成就をイエスのうちに認めるようにすることでした。メシアは地上の支配者にはなりません。イエスは世のために自分を犠牲にされることを含む、ご自身に関する旧約聖書の約束をすべて成就し、神と神の民の関係を新たにするために来られました。問い3。ヨハネ1の29から37を読んでください。 バプテスマのヨハネはイエスについてどんな宣言をしていますか？彼はイエスを描写するためにどんな象徴を用いていますか？それはイエスが何者であり、彼の使命が何であるかを理解する上で、なぜ重要なのでしょうか。イエスが神の子羊であるというバプテスマのヨハネの言葉は、メシアの働きと性質について新たな理解をもたらすというヨハネの福音書の目的を裏付けています。確かにイエスは犠牲制度の約束を成就されるのです。その約束は創世記 3-15 で最初に与えられた贖い主の約束にまで遡ります。イエスのバプテスマの時、ヨハネが神の子羊としてイエスを指さした時、新しい光がメシアの働きを照らした。預言者の心はイザヤの、彼はほふり場に惹かれていく子羊のようにという言葉に向けられた。イザヤ書 53-7 希望への光731ページ各時代の希望第14章問4マルコ 10-45 ローマ 5-6 ペトロ 1-2-24 を読んでください。これらの聖句は神の子羊としてのイエスの役割を理解する上でいかに役立ちますか。バプテスマのヨハネはイエスの働きについてもっと知る必要があったとしても、イエスが約束のメシアであり預言の成就として来られた方であることを確信していました。神の子羊というイエスのこの称号を深く考えてみてください。それはどんなイメージを思い起こさせますか？旧約聖書の犠牲制度とその称号とのつながりは、私たちの救いの大きな代価を理解する上でいかに役立ちますか。10月22日火曜日、ヨハネの二人の弟子。イエスが通りかかられた時、バプテスマのヨハネの二人の弟子がヨハネと一緒に立っていました。するとヨハネが、見よ、神の子羊だ。ヨハネ 1-36 と宣言しました。二人の弟子は、来たるべきメシアについての旧約聖書の予言を成就するキリストについて、ヨハネのメッセージをすでに聞いていました。彼らはイエスがバプテスマのヨハネよりも偉大なお方であり、ヨハネのメッセージの成就であることを認識し、死のもとを去ってイエスに従いました。問い5。ヨハネ 1-35-39 を読んでください。イエスに関するヨハネの証を聞いた後、この二人の弟子はどうしましたか？イエスと共にいたいと願った彼らは、その日、イエスと一緒に過ごしました。その時、彼らがどんな素晴らしいことを学び、経験したかを誰が知っているでしょうか。 それらは素晴らしいものであったに違いありません。なぜなら、やがて彼らはその経験を他の人に伝えたいと思ったからです。二人の弟子の一人であるアンデレは、すぐに兄弟のシモンを見つけ、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会った。ヨハネ 1-41 と言いました。アンデレが兄弟をイエスのところに連れて行くと、イエスは彼を知っていることをすぐに示し、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファと呼ぶことにする。ヨハネ 1-42 と言われました。イエスはペトロをご存知であり、理解しておられたのです。イエスが人を個人的に知っておられるということは、ヨハネによる福音書の一つの主題です。例えば、ヨハネ 2-24、25、参照。もし、ヨハネとアンデレが、祭司たちや役人たちのように、不審な気持ちを抱いていたら、彼らは、イエスの足元に学ぶものとはならなかったであろう。彼らは批判者としてイエスのところへやってきて、その御言葉を批判したであろう。しかし、この最初の弟子たちはそうしなかった。彼らはバプテスマのヨハネの説教のうちにあった聖霊の召しに応じていた。今、彼らは天来の教師の御声を認めた。天来の光が旧約聖書の教えを照らした。真理の多方面のテーマが新しい光の中にはっきりと映し出された。希望への光、733ページ。各時代の希望、第14章。ヨハネによる福音書の全体的な強調点は、イエスが何者であるかを明らかにし、それによってこの良い知らせが世界に伝えられることなのです。キリストに対するあなたの信仰は、あなたの人生をいかに変えましたか。10月23日水曜日、フィリポとナタナエル。問い6、ヨハネ 1-43 から46を読んでください。フィリポのメッセージは、イエスに対する彼の信仰についてすでにどんなことを明らかにしていますか。フィリポはアンデレやペトロと同様、ベトサイダの出身でした。彼は友人のナタナエルを見つけてイエスのことを話しました。バプテスマのヨハネはイエスを神の子羊と呼んでいました。アンデレはペトロにメシアを見つけたと告げました。しかし、フィリポはイエスのことをモーセや預言者たちが書いている方と呼び、ナザレのイエスという名前を付け加えました。彼がナザレに言及すると、友人は激しい反応を示しました。ナタナエルはナザレという小さな町に偏見を持っていたようです。確かに王はそんな片田舎な場所から生まれないでしょう。偏見は本当に価値あるものを見極める目を簡単に曇らせます。フィリポはおそらくナタナエルとのこれまでの会話から偏見に対する適切な方法は高尚な哲学的あるいは神学的な議論ではなく、むしろ 個人的に真理を体験するようにその人を招くことであると認識していたようです。彼は単純に来てみなさいと言いました。そしてそれこそが彼のしたことでした。彼は行ってみたのです。問い7、ヨハネ1:47-51を読んでください。イエスはナタナエルにご自分が何者であるかをどのように説得させられましたか。一方ナタナエルはどう応じましたか。ナタナエルがフィリポの招きにどう応じたかという重要な点が46節と47節の間で欠けています。しかし彼は立ち上がって見に行ったのです。フィリポとの友情は偏見よりも強く、ナタナエルの人生はその瞬間から変わりました。イエスはナタナエルを誠のイスラエル人、ヨハネ 1:47 と呼び、お褒めになりましたが、それはナタナエルがイエスについて語ったこと、ヨハネ 1:46 とは非常に対照的でした。ナタナエルはこれまでイエスに会ったことがなかったので、驚きを持って答えました。イエスは、イチジクの木の下で、彼を見たと言われ、そのちょっとした言葉がナタナエルを確信させます。イエスは神の洞察力によってナタナエルがその木の下で真理を求めて祈っているのをご覧になっていたのです。そしてナタナエルはイエスをラビ、神の子、イスラエルの王と呼び、重要な告白をします。10月24日、木曜日、ニコデモの証。問い8、ヨハネ 3:1-21 を読んでください。ニコデモの証はヨハネによる福音書の主題をいかに裏付けていますか。ニコデモはイスラエルで尊敬されていた教師であり、最高法院の裕福な議員でした。彼の証はいくつかの理由からヨハネによる福音書の中で重要な役割を果たしています。彼はイエスをラビと呼び、イエスが行われた印を聖なる神の使命の証拠として指摘しました。それゆえニコデモは自分が何をしているのか本当に理解する前からイエスがメシアであるという考えを裏付ける証言をしていたのです。ニコデモは印そのものをイエスの神聖な召しの証拠とみなしましたが、それらがメシアに関する旧約聖書の予言の成就としてイエスを指し示しているとは考えませんでした。それゆえニコデモは疑問を抱きました。つまりこの時点で彼はイエスをキリストだと認めていなかったのです。問い9、ヨハネ 3:3-21 を読んでください。イエスはニコデモに何と言い、彼の考えを見抜けることを示されましたか。イエスは一人一人の心をご存知です。ニコデモに対する返事は唐突に思えるかもしれませんが、イエスは直接的に問題に迫っておられます。 異邦人は改心する必要があるとユダヤ人は信じていましたが、先民である彼らも改心の経験が必要であることを多くの人は理解していませんでした。国籍や育った教会に関係なく、生まれつき救われている人はいません。アブラハムにまで遡るユダヤ人の素晴らしい遺産は、間違いなく彼らに明確な利益をたくさんもたらしました。ローマ 3:1-3 章。しかし、それだけでは不十分でした。イエスはニコデモに、イスラエルの教師であり、指導者である彼が、上から新しく生まれなければならない、と想像しがたいことを言われたのです。それからイエスはニコデモに、彼自身の霊的な無知を突きつけられました。あなたは、イスラエルの教師でありながら、こんなことがわからないのか。ヨハネ 3:10。その叱責は衝撃的だったに違いありません。当時、ニコデモがイエスに関してどんな疑問を持っていたにせよ、ニコデモは後にイエスの弟子たちと共にイエスのそばに立ちました。ヨハネ 19:39 参照。10月25日金曜日、さらなる研究。参考資料として各時代の希望第17章ニコデモを読んでください。ニコデモは、理論について議論するためではなく、魂に命を受けるために、新しい方法で聖書を調べた。聖霊の導きに身を委ねたとき、彼は天の王国を見始めた。信仰を通して、我々は神の恵みを受ける。だが、信仰は我々の救い主ではない。信仰そのものには功績がない。信仰はキリストをしっかり捉えて、彼の功績、すなわち罪からの救いを我がものとする手である。悔い改めは罪の許しと全く同じに、キリストから来るのである。では、我々はどのようにして救われるのだろうか。ちょうどモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子イエスもまたあげられた。ヨハネ 3:14。蛇に騙され、噛まれた者は皆、このイエスを仰ぎ見て生きることができる。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ヨハネ 1:29。十字架から輝いている光は神の愛を表している。神の愛は我々を身元に引き寄せている。この引き寄せる力に逆らわなければ、我々は救い主を十字架につけた罪を悔いて十字架のもとに導かれる。その時、神の御霊は信仰を通して魂に新しい命を生じさせる。考えること、望むことはキリストの御心に服従させられる。心と思いは万物をご自身に従わせるために、我々のうちに働かれるキリストの御形に新しく作られる。フィリピ 3:21。その時、神の律法は心と思いに記され、我々はキリストと共に 我が神よ、私は御心を行うことを喜びますということができる。詩編40-8。希望への光、752ページ、753ページ。各時代の希望、第17章。話し合いのための質問。1。バプテスマのヨハネはイエスのために道を備えるために登場しました。少なくとも人間的な観点から見て、彼の働きはどの程度成功したと思いますか？またその答えを考える際に、次の重要な問いも考えてください。霊的なことにおける成功とはどのように定義したらよいのでしょうか。2、その後、バプテスマのヨハネは心からの疑問をいくつか表しました。マタイ11-2-3、ルカ7-19。彼の疑問はなぜ生じたのでしょうか。信仰を固く保つ方法について、私たちはそれらから何を学べるでしょうか。3、真の教会の指導者であるニコデモのような人、確かに多くの知識を持っていた人が、どうして本当に重要なことについてあれほど霊的に無知であったのでしょうか。安息日学校のクラスで話し合ってください。彼の状況から私たちはどんな教訓を得ることができますか。話し合いのための質問、終わり。第4課を終わります。